私たちを愛して十字架にかかり、三日目によみがえられた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今日の最初の動画ですね、白馬栄道祭の先週1位の総合1位のやつを見ていただいたんですが、総合2位のやつはガラシア夫人のやつでもうすでに見ているので1回、3位なんですけど、3位が2つあって、ちょっと今日はちょっと今日の説教とかかるので5位を先に見ます。また来週3位に戻りますけど、今日は5位のやつですね、それを見ていただきたいと思います。お願いします。
The Lord had said to Abraham, Get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. Abraham obeyed the voice of the Lord and departed his hometown of Haran for a completely unknown land.His wife Sarai was an infertile woman, but he continued to believe in the word of God, and he was given Isaac when he was 100 and his wife was 90. As a result of his continued obedience, he had Isaac and his son Jacob several hundred years later from one man, and him as good as dead, were born as many as the stars of the sky in multitude.Then it leads to the birth of Jesus Christ. In the Bible in general, the history of obeying the voice of God is described such as Noah, Joseph, Moses, David, and so on.
私は A 教会が開拓され、スタートした次の年のキャンプがきっかけでお世話になり始めました。徹底して神様に聞き従うことを求める中で、その教会は神様の言葉、予言が数多く与えられるようになっていました。ほどなくして予言で歌集や CD 制作、賛美での癒しや救いが起こるなど語られていました。その予言を聞いた多くの人が頭の片隅に留めていたんです。数年後、実家に戻りました。 A 教会からの礼拝録音テープを聞いたりする中、1997年地元で教会がスタートしたんです。録音テープも教会の賛美も素晴らしかったのですが、少し物足りなさを感じていました。知り合いの中でも、あの言葉なかなか成就しないねとよく話をしていました。2000年、 A 牧師が地元の聖会に来られた時、その思いを思い切って告げたんです。賛美が恵まれませんと。その年のイスラエル派遣でシナイ山の登山中、 A 牧師が私に歌詞を出しますと言ったんです。翌年2001年2月5日、長崎の殉教聖会で A 牧師は歌詞を出します、へのへのもへじでも出しますと全教会に発表されました。それから多くの方々が作詞作曲に取り掛かりました。夏には50曲の歌集 CD がリリースされていたんです。へのへのもへじとはほど遠い素晴らしい曲が与えられていました。2005年には白馬と市内山で神様の言葉により賛美隊が建てられました。
収穫をなすためにカモを使うように、私はあなた方に剣を与えていこうと主は仰います。私の霊の剣をこの与えたと主は仰います。私はこの山に、この聖なる山に元湯を据えたとともに賛美隊を立てたと主は仰います。この終わりの時の計画を全うするためであると主は仰います。
イメージしていた賛美の働きよりもはるかに神様の計画が高いことを今思わされています。神様は必ずご自身の言い送ったことを成功させてくださるんだなという神様の真実を体験させていただきました。
歌集が出る前の年に私の所属する賛美チームがスタートいたしました。2005年市内山頂礼拝が祝福されて、その後私たちは観光客であふれるレストランで賛美することになりました。この日本語の曲なんですけれども、聞いておられる方々がこう涙したり感動されていて、 びっくりいたしました。これ今までなかったことでした。2007年イスラエル派遣、エジプトからイスラエルに入国する時のことです。警備隊に監視されていたわけなんですけれど、障害を持つE君が突然一歩も動かなくなってしまったんです。困っていたわけなんですけれども、 M 姉がですね、何気なく賛美を歌い始めました。するとE君がニコニコし始めて、で私たちと一緒に賛美に合わせてあっという間に国境を抜けることができました。人の心をこんなに大きく動かしていく賛美の力はすごい。感動いたしました。ガリラヤ湖に移動して船の上で礼拝を捧げていた時のことです。賛美から予言が語られると、青空に聖書の言う天の印である虹色の彩雲が現れました。その形はガリラヤ湖のようで、縦ごと型のようでもあり、私たちは本当に大喜びいたしました。次の礼拝で与えられた御言葉は詩編22編3節、イスラエルの賛美を住まいとしておられますでした。彩雲といい、これらの事柄は決して偶然ではありません。前後して2006年3月、100年前にあずさリバイバルが始まったロサンゼルスのボニーブレアハウスで祈っていた時です。テレビの取材班の方が入ってこられて、私たちは撮影を受けたんです。そのプロデューサーはドクター S、 その方がアメリカのゴスペル界の重鎮の方でした。そのことを通して私たち賛美隊との関わりが大きく開かれていきました。2014年10月31日、ハイファの教会で30年前に与えられた予言の言葉、ロシア系ユダヤ人との関わりを開くが成就いたしました。その集会で私たちはエルサレムという曲を賛美いたしました。するとその折り返しのエルサレムエルサレムのところで、会衆の方々も一緒に歌い始めて大合唱のようになってしまいました。本当に感動的で、今でも目に焼き付いています。その集会中、そして次の日の11月1日、ガリラヤ湖では本当に大きな素晴らしいアーチの虹が続けて現れました。これも偶然ではなく、この群れの、そして賛美隊に対する祝福と確信いたしました。神様の御言葉とこれらの体験により、これからの本格的なリバイバルに向かって賛美隊が大きく用いられていくという期待が与えられました。
現在に至るまでオリジナル曲が約1800曲作詞作曲され、歌集 CD がリリースされ、賛美活動に使用されています。日本を中心に全世界で各賛美隊が150チーム以上活動しています。賛美隊の主な活動は病院、介護施設、公園、駅前などです。神様を信じて救われたり、さまざまな病の癒し、自殺を思いとどまった人たちが数多く現れています。アメリカのプロのブラックゴスペル、日本のプロのミュージシャンとの関わりが与えられ、定期コンサートなどを通じて世界で用いられるグループへと成長を始めています。海外宣教の働きに賛美隊が大きく用いられています。聖書で神様は大宣教命令、つまり私たちに全世界に出ていくように指示しています。その時賛美隊が用いられ、神様の働きを大きく進めることを計画されているのです。私たちの教会は神様の御声に聞き従うことを通して、聖書を土台としたカリスマの働きに導かれました。そして多くの御言葉の成就を見てきました。以上紹介した賛美隊の働きだけではありません。日本および全世界における教会設立や個人の運営、ユダヤ人伝道や海外宣教、映像、出版の働きなどがあります。これらの働きには困難や忍耐が許されました。しかし御声に聞き従い続けて成就してきた働きです。神様の御言葉の真実が現れたのです。これはまさしく聖書に出てくる言 事柄と全く一致することなので、神様は全世界における新型コロナウイルスの感染を契機として、私たちが思う以上に終わりの時が近いことを示してくださいました。私たちの使命は、聖書が語っているように、神の御声に聞き従うことがいかに重要であるかを教え、実践していくことであり、福音を全世界に伝えていくことなのです。
賛美隊に焦点を当ててね、群れの流れのことがよく分かりました。秋元牧師はすごく若かったですけれども賛美隊の働きはまだゴールじゃなくて途中ですね。でここから本格的になってくると思うので、ぜひ皆さんですね、賛美隊とか動画の働きは、ぜひね、皆さんお祈りしてください。また関わってほしいと思います。皆さんを通して神様がなそうとすることはきっとあると思うのでね、関わっていただきたいというふうに思います。それで時間が押してますけど、1個だけパッと見て、それからセッションに入りたいと思います。じゃあお願いします。
実を結ぶもの、実を結ぶものは皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。ヨハネの福音書15章2節後半。イエスは弟子たちを実を結ぶものとして選ばれました。私たちも実を結ぶため選んでくださいました。もっと多くの実を豊かに結ぶために刈り込みをしてくださいます。それは私たちの肉にはあまり嬉しいことではないかもしれません。でも間違いなくその刈り込みの手によって私たちはさらに多くの実を結ぶものとされていくのです。そしてあふれるほどの実をつけていきます。神の刈り込みの手を喜びましょう。感謝を持って受け取りましょう。あなたも私も主イエスの永遠の実を豊かに見ていくのです。あなたはイエスキリストに愛されています。
はい、ありがとうございました。刈り込みの手がね、入ってらっしゃると思いますけれども、それは愛されている証拠ですし、さらに多くの実を結ぶんだということをね、覚えてほしいと思います。それでは聖書の方に入っていきたいと思います。創世記の12章、この時はまだアブラムですけどね、後のアブラハムが神様から語られて生まれ心地の世出ていくところですけれども、アブラハムは信仰の地と呼ばれています。言い換えれば信仰の模範ですね。で、彼がそう言われたのはこの創世記12章で神様の言葉をいただいて、その言葉に従って出ていったからです。もちろんその後子供を与えると15章で言われて子供を受けて取っていますけれども、でもまずこの順序に従ったからです。でこの後すぐ妻を妹と言ったり、成就する前にまた言ったり、アブラハムの弱さや失敗も聖書は隠さずに書いています。でも彼は信仰の地とロマ書でもヘブル書でも言われているんですね。で、ここなんですね、鍵は。で、私よくですね、75歳でもね、もう年を取っていたのによく言ったなと思ったんですけれども、これね、ちょっと見てみるとですね、アブラムは一節で、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの地の家を出て私が示していきなさい。場所は分かってたんです、カナンの地って。でもそれがどういう場所かよく分からなかった。で、そうすれば私はあなたを大いなる国とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者は私は祝福し、あなたを呪う者は私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。素晴らしい約束なんだけども、だけど考えてみると、アブラハムは、まあ、アブラムですけど、まあ、アブラハムと言わせますよね。アブラハムはすでにこの時十分祝福されてたんです。財産いっぱいあったんです。人望も厚かったんです。彼はすでにこの時十分祝福されたんです。さらに、でも祝福されてるのに、さらに私はあなたを大いなる国とし、あなたを乗る者を乗る、祝福も祝福するって、さ、確かに素晴らしい祝福だけど、十分祝福されていて75歳でそれをまた置いてこう出ていくってのはすごいなと思うんですよね。すごいなと思ったんですけど、あることを示されたんですね。この時ね、子供を与えるとは言われてないんです。あなたを大いなる国民として書いてあるから、まあ、拡大解釈すれば子供が与えられていくっていうふうに取れるけど、15章ではっきり あなたの子孫は子孫になると言われるんですけども、その時に最初はアブラハムはですね、いや子供がいないから奴隷の子のエレゼルが後を継ぐんですかって言ったら、いやそうじゃない、お前から生まれる その聖祭から生まれる、されから生まれる子がお前の子供になるんだ、その子はどう継ぐんだ、そしてその後このような星になるって言われた15章なんですよ。ここではまだ言われてない、ここで言われてないんですけども、当時祝福っていうのは富があることや、あるいは人望があることや、それも祝福なんですけども、当時のとって旧約のこの時代にとって祝福ってのは子供なんです。だからうちは今8人で祝福は大きいんですけども、今の時代は少数になってしまいましたけど、昔は8人なんで誰にいたんですね。でこの旧約のこの時代も子供多かったんです。でアブラハムはたくさん祝福を受けてたんだけども、その子供という格の祝福、しかもアブラハムは願ってたんです。これアブラハムもサラも願ってたのに、その一番格の祝福を受けてなかったんです。一番の願いの祝福を、わかります？つまりアブラハムは確かに祝福されていた、でも一番の中心の祝福を受けてなかった。願ってた祝福も受けてなかったんですよ。その時に神様が来て、さあ生まれ故郷で行けって言われたんで、この段階で繰り返しますよ、子供を与えるとは言われてないから、アブラハムが子供を与えると思ったかどうかわからないし、ここを見る限り15章を見たら最初どれの後を継ぐんですかって言ってるから、そういうふうに思ってなかったかもしれない。だけど逆に考えたら、もしこの時アブラハムに子供がいて、たくさんいて、ね、出来のいいのも悪いのも、なんていうと語弊があるな、なんていうかな、足の速いのも遅いのも、ね、まあ、いろんなタイプがいて、わっといっぱいいたとしたら、語られた時すぐに出ていったかってことなんですよ。私は難しかったと思うんです。子供もたくさんいる、十分も祝福されているから、難しかったと思うんです。もうちょっと譲っていったとしても、ね、まあまあ、イサクは後から、まあ、イサクでもいいやね、イサクはなんかね、男の子イサク、女の子イサクにしましょうかね、イサクやイサコ、ね、もうお前たちに任せる、第三置いておくから、私は 妻のサライと老後二人でちょっと冒険に行ってくるとか言ってですね、したかった、それは考えられる。でもこの時のように本当に全てを持って神のおっしゃる地に行くっていうのは、ある意味で命がけっていうか、本当に全力をかけていったわけですね。そうはしなかったんじゃないのかなと思うんですよ。で昨日祈ってたらね、これ何回も説教したのかなと思ったらね、主に言われたんですね、この時アブラハムに子供はいなかった、それはアブラハムにとってただ一つ祝福ではなかった、もっと言えばきつい言葉言えば呪われてるってまでは言わないけど、そういうふうに捉えるぐらいだった、旧約時代はね、そのぐらいのマイナスだった。でもそれがアブラハムに従う力を与えた、そしてそれが逆に祝福になった。子供がここまでいなかったからこそ15章で今度逆に保証になるって彼は信じて、それが信仰の義とされて、今に至るまで十字架の鍵ですよ、これ信仰の義となった。つまりアブラハムにとって一番願ったことはここで得られず、マイナスだったはずのことが、実は彼が神に従う大きな鍵となり、それが祝福を受けるポイントとなり、彼の生涯の飯で、まあ、飯とかしてると信仰の義とされる信仰地となるという彼の使命の全うのポイントになった。ということは、私たちの人生、あなたの人生、私の人生にも神はたくさん祝福してくださるんだけど、なんでこれは聞かれないんだろう、こんなにやってるのにどうしてならないんだろう、マイナスがあったり、また自分自身でなんかどうしようもないなと思ったり、あるいは逆にがっかり来たり腹が立ったり、いろいろあると思う。でもそのマイナスと思えるそのことが、実は神の祝福のポイントになったりする。パウロは祝福ね、しばしば振り返って祝福を考えたらね、いわゆる祝福で祝福されたことも素晴らしいけど、大体マイナスから始まってどうしようもないことが祝福になってるんだってよく言われますよね。まあ、例えばベニヤミン子とは一番分かりやすいから言うと、ベニヤミン子とかね、あれはもう本当に何だかしても感動されますし、よく言いますが、困った時のベニ頼みって言ってね、昔は TLEA の僕たちはみんな伝道する時困ったらみんなあの話をしたんです。それで本当に働くんで、海外に行った時にパウロ牧師があの説教をすると、僕たちが言うんですね、あなたはその説教で世界中を回れるって。でもあの時多くの人たちは、秋元氏よく思った人たちは、わざわざ死去した神父のとこや他元いた教会にまで行って、秋元牧師は裁かれた、呪われたと言って言いふらしたんですね。そう言われて、そう思いたく言いたくなるような状況だったわけですよ。最悪ですよ。でもそれが実は最も神の祝福の栄光の表となったんですね。これはね、特別じゃないんです。 アブラハムがなぜ12章で神に従えたのか、それはですね、彼がですね、この時言葉なかったんです。マイナスだったんです。だからそうなったんですね。で今日ね、このことを示された。このところ75歳になっていた彼があんだけ祝福されていたのに、それを置いていったってすごいなと思ったんだけど、ちょっと待てよって、彼は祝福されたけど一番大事なものは持っていなかった、願っていたものは持っていなかった。当時の社会で言えばポイントだった祝福を受けてなかった。その中で神から言葉を受けたとき、この時子供ができると思ったかどうかわからない、思わなかったかもしれない。だけどその祝福って言葉が何かを感じて、彼はその言葉に応答したんですね。これ子供がいたらね、まず行かなかったと思う。行ったとしてもさっき言ったように全部子供に託して、サラと二人で、ね、あの二人だけで老後の冒険に出ましょうとか、ね、そんな感じですね。で4節は変わりますよね。アブラムは主をお告げになった通り出かけたってなくてね、アブラムは主がお告げになった言葉を聞いて、もうこの祝福で十分ですと言った。そして神様に他の方にどうぞと言ったと。あるいはね、アブラムは主がお告げになった通りに出かけた、ね、ロトも一緒じゃなくてね、サラと二人出かけた。財産はすべて子供と子孫たちに与えてお前たちに任せるからと二人でお手手をつないで出て行った。そんな感じですよね。15章はないんです。この保証になるっていう信仰義人は、彼にとって最も悲しかったこと、辛かったこと、マイナスだったことが、実は彼が最も祝福される鍵となり、彼だけではなくて今に至るまで多くの人々の希望となる信仰義人、十字架の奥義になったんです。これってすごいですよね。だからね、私の人生にもね、これさえなければなとかね、なんでこれは答えられないんだとかね、きっとあると思う。あなただけじゃありません。でもそれが実は神があなたを祝福される大きな鍵となり、ポイントとなる。これしてほしい。だからそのマイナスがあることで、はぁーってなったり、逆にもうダメよとか投げ出したりしないであげたい。アブラハムは声を聞いたんですよね。で実は神様は私たちにも語ってくださってるんです。でも多くの人がアブラハムがここで聞いたように語られてる声をなかなか聞き取れない一つの理由は、おそらくアブラハムはね、これ書いてないから断言しませんけど、12章の前ね、75歳まで忠実に仕えてきてたくさん祝福されてるのに子供はできないわけですよね。間違いなく願ってたと思います。その時ね、神様、ね、朝起きたら、ハレルヤ、ありがとうございます、こんなに祝福してくださって感謝です、でも子供だけくださいませんね、意地悪とか ね、神様本当にありがとうございます、ああもう仕方がないです ね、もうこんな年取って、サラも年取ってね、まあ仕方がない、分かりました、いいですよ神様、はい、でこれそんな感じじゃなかったと思うんですよね。最もマイナスなこと、最もつらいこと、最も悲しく思えることだけど、そのことを否定的に捉えるのでもなく、誰かを責めなく、自分を責めなく、そのことを本気になって感謝してほしいんです。受け止めてほしいんです。神様がそのことを許しておられるんだから、きっと意味がある。この頭では理解できないけども、きっと私を愛しておられる神様、最善しかなさない神様を許しておられるんだから、私には分からないけどきっと意味がある、この中にも意味がある、ありがとうございます、もしきっとこのことの向こう側に私の理解をはるかに超えるすごいことがあるって期待して感謝と賛美をしてあげてほしい。そうするとそこでしか聞こえないアブラハムに語られた同じ言葉があなたにも、あなたのための言葉が語られてくる。最もマイナスだったことが祝福に変わる神の言葉が語られてくる。神の言葉はどんなマイナスもプラスに変えてくれる。神の言葉はどんな病も天に返すのは御心でない限りは癒してくれる。神の言葉はどんな敵をも打ち砕いてくれる。その神の声をね、聞くからなんですよ。あるいは語られてるんだけど聞こえるからなんですけど、それはね、つぶやいていたり文句言ってたり、自分を責めたり人を責めてるとね、聞こえなくなってくるんです。自分の声が大きすぎて。私の聞きたくない一つの方法は寝ること。もう一つは、ここでうなずかれると辛いんだけど、もう一つは私より大きな声を出して喋ること。聞こえてても分からなくなります。でも感謝と賛美を下げていくとね、 神様の声聞こえてくるんです。で神様は本当にあなたを愛していて、祝福したくて祝福したくて祝福したくて祝福したくて祝福したくてたまらないんです。で神様の祝福ってそんな小さくないんです。一人子のイエス・キリストを与えるほどに愛してくださった主は、全世界を作り、全宇宙を作り、今もそれを保ち、歴史を導いている神様はそんな小さくないんです。神が与えようとしている祝福は計り知れないほど大きいのです。主はそれを本当にどの人にも与えたいと思ってるんです。本当に愛して思ってるんです。でもそれを受ける鍵はどこにあるかというとね、この創世記12章にあるように、自分にとって一番のマイナスというか悲しみというか辛いというか、でもそこを本気になって心から感謝して喜ぶと聞こえてくる声がある。その言葉に応答していくと神の用意した勝利と逆転が見えてくる。これにエコ引きはありません。この年ね、あのリバイバルがね、霊的に始まってるけど現実に始まってくると思いますので、この教会はその日を受けます。皆さんどうぞ。ということはそのマイナスもあるということです。そのマイナスをね、否定的に捉えたり誰かを責めたり自分を責めたりしないで、神が許したことなんだから、あ、罪は悔やんでましょうね、でもその上で神が許したことなんだから、このことに意味があるぞって、この小さな頭じゃわからない、きっと意味があるからありがとうございます、ね、私の感情はつらかったり悲しかったり落ち込んだり、ね、イライラしたりするかもしれないけど、それ認めた上ででも感謝します、きっと何かあるんですよね、でこの向こうにすごいことが待ってますよね、ありがとうございますって主を褒めたたいていくと神の声が聞こえてくるんです。あなたに語られる声が、あなたを祝福とする声が、あなたを呪う者を呪い、あなたを祝福も祝福すると言われたこのことの具体的な神様のあなたへの語りが聞こえてくる。その言葉を受け止めて応答すると大逆転が起こるんですね。これどうだね、あの覚えてほしいと思います。もう時間ですか、終わりますけどね、今日はエルサレム君が帰ってきたとは言いませんね、北海道から使わされてきました。で今日は祝福しなかったな、次進学校入って正式入学したら祝福しようと思ってますけども、どうぞ他にもね、進学校入れる方通信制もありますからお待ちしております、ね、で2年前ですね、いろんなことがあって北海道行くことになったんですけども、我々はですね、まず半年といたりと思ったで、1年過ぎた時感動した。2年全うした時に3年目をね、もうぜひ学んでほしいと言ってくださる教会が来たんで、ある教会がサポートしてくれて全部持つと、教会で奉仕をして進学校学んでほしいと、私は感動してよかったなと思った。そしたら彼が祈った上で、長崎に帰ってことになったんですけども、彼が選んだんですけども、明かしなかったけどね、長教班に行ってですね、いろんな教会の素晴らしさとか温かさとかね、交わりとかいっぱい学んだけど、でもこの教会にはなんかその神様のことがあるってね、この教会のちょっと突出している部分ね、賭けもいっぱいありますよ、でも突出している部分、それをねすごく気づいたようですね。それで帰ってきたんですね。で卒業式ってね、感動したことがあるんです。先週も言ったけど、エルサレム君はですね、保育園以来なんです、入学したところと卒業したところが一貫して同じだったことは。小学校はですね、入学したところと卒業したところが同じなんですけど、途中で引っ越したので転校して、でその学校に馴染めずに元に戻って卒業した。だから同じところを卒業したけど同じではないのです。中学校はですね、3つ行ってるんです。同じところに住んでたのに。で高校はですね、2つでね、どちらもですね、辞めてるんです。高卒認定試験を受けて大学を受けたんです。で大学もすぐ辞めてるんです。でアルバイトも結構すぐ辞められるんです。ところがですね、今回ですね、同じところに年間学びを全うした。ある人にとってはなんだそんな当たり前じゃないかと思うんでしょうけど、私はね嬉しかったですね。それとね、こう書いてきました、 LINE にね、アルバイトをやったんです。子供のことなんですけどね、終わる時ね、みんながね本当に送別会をしてくれて、すごく祝福してたってことね。で後悔だった、コンビニを4日で目たばたしが 1年間続けて最後は送別会をしてもらいましたって。私はね、感動したんですよ。他の人にとってはそれは別にとってことないでしょうけど、彼にとってはそれは特別です。最もうまいところに神が働く。私期待してるんです。何を期待してるか、神様にこれ何か起こるなと思ってるんですね。来れなかったことありませんか？できないかったことありませんか？自分においても人においても愛する人に関しても頑張っても頑張っても頑張ってもダメだとかありませんか？そして自分を責めたり人を責めたりしてませんか？やめましょう。誰かを責めることも自分を責めることも、特に否定的になることはイエス・キリストの名によって否定の霊を断ち切ります。あなたの下宅から、私の下宅から、この教会から否定的なものをイエス様になって命ずる。出て行け。心の底から叫びます。否定的な施策よ、出て行け。いや、はっきり言うけど、なんでそんなに否定的になるの？霊がいるよ、本当に。騙されないで。神様はの許しでしかサタンは働かなくて、サタンの働きさえも神様はもっと大きな祝福のために使われてるでしょう、聖書を見る限り。アブラハムが祝福されたのは、すでに祝福されてたんです。財産も、人望も、立場もあったんです。でも彼が祝福されてなかった、一番願ってたことは祝福されてなかったの。それが彼にとって信仰の地となる、最も大きな祝福の鍵となったんです。ということは、私の人生に起こる最もマイナスが、罪の結果の時は悔やたみましょう。セタンの動きだったら感謝しましょう。で、そしてそれを全部必ず神様は祝福に変えてくださるに決まってるじゃないですか。それを通して大きな喜びに決まってるじゃないですか。それが聖書の神様ですよ。それが十字架の力ですよ。それが復活の力ですよ。ですよね。いやね、これから私楽しみにしてるんです。これからそれが起こってくるとって、ね、思うんですよね。で、もう終わりますけれども、先週明かしたっけ、あの礼拝でね、長崎教会の3月6日の礼拝かな、大礼拝の時にですね、あのコメントが入ってきたの、後でね。でそのコメントをあの明かしたと思いますけども、殉教生活がとってもよかったから、この群れの方が他の教会の方に殉教生活見てって言ったの。でその人が殉教生活を見ようと思ってホームページに入ってきたけど、間違えて殉教生活を見るように間違えて長崎教会の礼拝を見てしまった。一番最後のお祈りの時に、ミニストの時に、その方が半年間以上かな、こう頭と首だったかなが苦しくて、もう本当にお医者さんに行っても鍼灸に行っても治らなかった、眠れなかった、ずっと本当に苦しんで傷んでた。ところが最後のミニストの時に心を込めて自分も一緒に心から叫んだんですって。そしたらね、首が回るようになって痛くなくなって、その晩から熟睡なんです。6時間も眠れたってね、大喜びでその人に連絡してきたっていうコメントが入ってたんです。いいですね。間違えた方ですよ。 100% 神でしょ。いいですね。嬉しいですね。本当に感謝に感謝します。なぜ私ね、でも別の意味で嬉しかったんです。実はね、私ね、メッセージするでしょ、知ってます？説教者を殺すに刃物はいらない、時計を3度見ればいい、ね、もう一つ、説教者を殺すに刃物はいらない、眠って船を漕げばいい。うまいでしょ、よく見てるから。秋元牧師みたいにね、眠られても平気でね、それを種にする人がいる、ね、あれは素晴らしい領域です。私ね、自分が無呼吸症候群になる前は説教中寝たことないんです。誰の説教でも無呼吸症候群になってから寝るようになったので、びっくりした、自分で人の説教で寝てたからまずいと思って、それで病院に行ったら無呼吸症候群になったんですね。で、神の言葉に対してやっぱりちょっと特別な意識があるから答えるんですね。あの、責めるってよりも、あ、そんなにつまらないのかなとかね、あ、私のメッセージはダメなんだなって、ね、そう思うからね、なんか落ち込む。で、そしてそれ逆に苛立つ、そういうことが多くあった。主に言われちゃったんですよね。あの、あなたそのこと喜んでないんですねって。それは私の歴史の中で起こってて、その人に眠ってる間に私が語ってると思わないんですか、眠ってる時に私が働いてると信じてないんですかって言った。それでね、いや本当に言われたんですよ、説教しながら。私自身がそれからね、ちょっと意識してね、 眠ってる人のように祝福感謝して、眠ってることのように祝福して、名を挙げて意識して、その人思い浮かべながら徹底的に感謝祝福したんです。その直後だったんですよ。皆さんにとってはあれですけど、私にとってはものすごく大きなメッセージだったんですよ。神は働くんだなって、ね、面白いですね。で、私変えました。眠ってる人にニコッとね、その人こっち笑って向こう笑わないけど、ニコッと笑って祝福しますそういうことにしたんですね。くだらないと思うでしょ、どうぞ思ってください。私にとってはすごく大きいんです。そこからね、メッセージが自由になったんです。ある主の働きと聖霊の力を感じるんです。私、つまらないことだと思いますけど、私にとって大きいんです。あなたの人生にも、人から見たらつまらなくても、あなたにとって大きなことはきっとある。そこを本気になって感謝して神様に聞いてください。語られるから、その言葉に応答していくと、神の技が現れてくるんです。必ず祝福されます。非常に祝福されます。アブラハムに与えた祝福は全てのクリスチャンに与えられていて、ご悲劇なんかないんです。その祝福を神様は与えたいと思っている。受けましょう。溢れるほどに受けましょう。そしてそれを明かしましょう。私はその証を聞かせていただきで、すいません、あっちこっち行って説教を使わせていただきます神様、それをね、あなたにも私にも溢れるほどに与えたいと思っている。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天皇様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きて働いておられる神様です。私の人生にはあなたの祝福はたくさんあるんですけど、どうしてこれだけはとか、なんでだろうとか、こんなに乗ってるのか、こんなに乗ってるのかって思うことが正直言ってあります。でも実はそこに非常に大きな主の計画と見転がることを覚えます。私は本当に感謝をし、全てのことを全て納めて神様を認めて感謝をし、そこで語ってくださる神の声を、アブラハムに語られたように、その声を聞いて、そしてその声に応答して、驚くべき主の栄光と勝利を見ていくことができるように、私は一人一人を導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがくれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。病の方はそこに手を置いて、あるいは誰かのことを思い浮かべながら、経済の問題、お仕事のこと、人間関係、どんな問題でも構いません。あなたの心の叫びと願いを主に持っていきましょう。ここにキリストがおられます。そのキリストにあって祈りましょう。私も祈ります。心を合わせて祈りましょう。主は答えてくださいます。天のお父様、イエス・キリストの名によって右の手に来ました。一人一人のこの叫びと願いに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを与えてください。イエス・キリストの名によって、手を置いているその場所に癒しの力を解き放ちます。イエス様になって、癒されよ、癒されよ、癒されよ。胸の圧迫、イエス様になって消えて亡くなれ。喉の痛み、イエス様になって完全に癒されよ。耳鳴り、イエス・キリストになって消えてなくなれ。肩がすごく重くて上がらない方は、その肩に触れてください。その肩に触れて、その重みを全部取ってください。その根本の原因から取り除いてください。肩を回るように、上がるようになれ。上の目を癒してください。水虫を癒してください。後頭部の痛みを取ってください。片頭痛を癒してください。イエス様、ありがとうございます。脳梗塞、後遺症、イエス様って目指る、癒されよ。曲がった腰をまっすぐになれ。イエス・キリストの名によって、曲がった腰をまっすぐになれ。恐れよ、イエス様って目指る、その人の内から出ていけ。全く愛を恐れを締め出します。神の愛で満たして、恐れを取ってください。全く愛で満たせ、恐れをその人の内から去れ。感謝します。ありがとうございます。境内の必要を完全に満たしてください。どうぞ豊かに満たしてください。印を求めなさい。私はあることに踏み出そうとしている方はですね、具体的な印を求めなさい。だからこれは不可能だと思うことでも、神に大胆に求めなさい。私はそれを与え示そうとしています。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。 どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が吐けば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々とともに、一同とともに、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。